から連合国攻撃カレッジに始まります。弘前大学の先生が毎回毎回面白い講義をしてくれることになっているんですけど、今日はどんなお話なんでしょうね。そうそう、聴講すると青森県民カレッジの単位1単位になるんですって。そろそろ時間かな。
起立、礼、着席。
臨合国婚約カレッジ、今日のお題は先生。
ストレスを利用して病気を治すというお話をします。
皆さんこんばんは。弘前大学の先生方が毎回登場する臨合王国攻撃カレッジ、早速今週の先生をご紹介しましょう。弘前大学大学院医学研究科附属高度先進医学研究センター分子生態防御学講座の伊藤健先生です。
こんばんは、伊藤健です。
そして今週のアシスタントは乗田康代さんです。
はい、皆さんこんばんは、乗田康代です。
先生、今日は、ストレスを利用して病気を治すという非常になんかびっくりするようなタイトルなんですけれども、
はい、
普通ストレスで病気になったっていう話はありますけどね。
そうですね、ちょっとそれを利用して病気を治すということで、
はい、は
い、
は
い、
ぜひ、はい、お聞きしたいんですが、このまず、そのストレスを利用する前にですね、
はい、
先生がおいでになったその、高度先進医学研究センターという非常に耳慣れないところなんですけど、
そうですね、
これは弘前大学の医学部の中にあるんですか。
そうですね、正確に言いますと施設としては医学部付属の施設なんですけれども、実は建物はですね医学部の敷地内の塀の外にありまして、
塀の外
そういう感じでやってます。
はい、最近弘前大学も全面禁煙、敷地内全面禁煙、
ね、
塀の外にあると禁煙じゃないとかっていう話
で、そうですね、建物の前で、喫煙している人はよく見かけますですね。はい、
そういう高度先進医学研究センターということで、なんかこう名前からしてすごいこの世のものとも思われないような先進技術をやってるのかなと思うんですが。
そうですね、ちょっと名前負けしてるようで申し訳ないんですけれどもこのセンターは、一応弘前のですね医学研究を盛んにしようということで、はい、約3年前ほどに、建てられ作られたセンターでありまして、はい、目的としましては、分子生物学を利用した基礎医学研究をですね臨床応用を視野に入れまして、やっていこうという、いわゆる基礎と臨床の、橋渡しになるような研究を、活発にしようということで、やられたもので、実は今もう人件費削減ということで、だんだん新しい講座なんかできるのはですね、珍しい話なんでありますけれども、これは非常に弘前大学医学部が力を入れて新しく作りました、センターということになります。
我々一般人には非常に難しいお話だったんですが、はい、要はその基礎っていう、いろんな研究をしている先生方と、
はい、
臨床、付属病院で代表されるような実際のその診療に使う技術とか、
そうですね、
医学部の知識とかを橋渡しをする。
そうですね、今までやっぱり基礎研究って言いますと、やっぱりなかなか臨床にこううまくすぐ病気を治すという方には応用されにくかった側面があるんですけれども、はい、それが例えばこのセンターみたいにですね基礎で研究する研究者と、臨床の先生が一緒に同じ場所で研究するということで、例えば、はい、お昼休み、雑談しながら、こう研究のアイデアを一緒に練ったりですとか、そういう目的がありまして、そういう一緒の、このセンターの中で、臨床の先生が基礎の先生と一緒に研究している、そういう感じになっております。
じゃあお互いにその背中を向け合って顕微鏡を覗いてるっていうわけじゃなくて、
仲良く、
これはどうなんだとか、
そうですね、
それ先生こうしたらどうみたいな、そんな話があるわけですね。
談笑しつつですね。
そうですね、
なるほどね。この分子生物学っていうのは非常に、なんかものすごい学問っていう感じがするんですが。
そうですね、分子生物学っていうのは基本的には、分子のレベルでということで、基本的には私たちの体数万個の遺伝子からできている、数万個の遺伝子を持っているわけなんですけれども、はい、その遺伝子レベルでいろんなことを、解明しようということですよね。例えばこの遺伝子に異常が生じますと病気になったりしますけれども、それを原因の、一番根源であります遺伝子レベルで、 究しようというのがあの分子生物学になります。
なるほどね、そうしますとこの分子生物学の、まあ、いわば見地からそういういろんな病気を、まあ、治す方向で先生方が協力しているというようなところなんですね。
はい、
はい、ちなみにこの最近そのなんて言いますか、社会的な背景とか、いろいろあのだいぶ前とは変わってきているとは思うんですけれども、
そうですね、
この高度先進医学研究センターっていうのはやはりそういう社会的な要請っていうのもあるんでしょうか。
そうですね、先ほど言いましたようにやはりあの基礎研究がなかなか臨床に応用されないというようなことがやはり今までの日本ではあったので、まあ、あのよりあのその基礎研究をすぐにあの臨床に役立てようとするというような、うん、あの背景が一つと、そうですね、私たちの研究センターは結構そのストレス応答ということにあの主眼を置いているんですけれども、うん、まあ、あの今ですとやはりあの高齢化が進んだ社会になりまして、その高齢化のストレスによってまあいろんな病気、例えばあの動脈硬化ですとかあの脳の疾患ですとかが起こってきていますので、私たちのあの研究所ではそういったあのストレス応答をよく研究することによって、そのストレス応答をあの病気の予防とか治療に生かすような方向での研究ということに力を入れています。
そのストレス応答という話なんですけれどもね、我々のストレスという場合は例えばあのうちの上司が気に入らないからすごいストレスだとかあの奥さんによく責められるからそれがストレスで、お酒が美味しくないとかですねそんな話を聞くんですが、先生のおっしゃるストレスってまたそれとはちょっと違うようなニュアンスですね。
そうですね、僕たちがあの考えているのは主にあの環境ストレスって言ったらいいのかもしれない、その精神的ストレスとあの対比しまして、例えばあの僕たちエベレストの頂上に行きますと非常にあの酸素濃度が薄くなりまして低酸素状態に陥りますよね、
はい、
そういった時にあの僕たちの体っていうのはその低酸素でもうまくこう動けるようにその低酸素状態に適応して いくわけなんです。で僕があの使っているそのストレス応答というのはそのような環境のストレスにあの生物がうまく適応してあの生活していく様子のことをあの指しています。
ストレスを、まあ、体になじませるみたいな反応なわけですか。
そうですね、例えば低酸素の状態に置かれますと私たち例えば、赤血球の濃度を体の中で増やしてより酸素をうまくあの組織に運ぶようにあの適応するんですけれども、それは例えばですね、遺伝子発現を上げるようなことによりまして行われています。で例えばあのアスリートがあの高地トレーニングするような時にもその低酸素状況にうまく適応してあの体が働くやすくすることによって、酸素をうまく利用できるようになる、そういった現象を例えば、マラソンでいい成績を出すとか水泳でいい成績を出すということに、そういった適応反応ストレス応答反応をうまく利用しているというような言い方ができると思うんですね。で私たちはそういったようなその適応のいい面を病気の予防ですとか治療にうまくそのストレス応答のメカニズムを解明することによって、うまくこう利用していくことができるのではないかというようなことを、考えています。
そうしますとそれは最近あのよく聞くようになったその高地トレーニングというような形で、例えばあのマラソンの、メダリストが実はその高地で1ヶ月も2ヶ月もあのトレーニングを積んできて、で本番に臨むといい成績が取れると、これはその高地という酸素の少ない状況がその選手にとってはストレスなんだけども、そのストレスに何ていうか適応することによって、
そうですね、体がもうそういう体になっちゃってる、うん、要するにうまく酸素を効率よく使える体に、適応しちゃった、その体を平地に降りてきて、うん、その酸素をうまく使うことを利用していい成績を出しちゃうみたいな。
なるほどね、身体能力がちょっと上がってる状態なわけですね。
いいですね。
そうか、それが最近あの皆さんコーチトレーニングという
です、ね、
話になるわけですね、
はい、
そういうそのストレスが、まあ、人間の体に、役に立ってるというあたりがちょっとまず一つのキーワードですね、はい、この、先生のいらっしゃる高度先進医学研究センター、
はい、
これはそのストレスがどういうふうに体に影響を及ぼすかっていうのはやっぱり重要なポイントになるかと思うんですけれども、
はい、
これはそのなんていうか、体自身のそのストレスに対する反応をルール化するっていうか、その分かりやすく解明するっていうあたりがポイントですかね。
ルール化、
うん、つまりその、こういうあのストレスが加わればこういうふうにあのなんていうか生体が反応するみたいな。
そうですね、そうですね、うん、僕たちあの今、実際に取り組んでいるのは、先ほど低酸素ストレスと言いましたけれども、
はい、
それと全く逆のその酸素のストレスをあの研究してるんですけれども、
酸素のストレス、酸素は非常に体にいいからということで、うん、酸素ガスボンベなんか持って歩く人もいますよね。
そうですよね、酸素っていうとやはり皆さんそういうふうにあのいい面をあの理解してると思うんですけれども、酸素っていうのはやっぱりなんか昔は地球上には酸素はなかったわけで、
先生その昔っていうのは300年ぐらいの昔ですか。
いやもう約ですね、それは20億年ぐらいですかね。20億年
遠
いです、かなり遠い話なんですけども、まあ、私たちはその酸素っていう非常にあれはあの反応性が高くて、あの昔は毒性のあったもので非常にエネルギーがあの非常に豊富に含んでいるので、はい、まあ、その分こう反応性が高いんですね。それを酸素のそういう性質をうまく利用して、僕たち酸素を利用して今エネルギーをすごく作っているわけなんですけども、そういったことで酸素っていうのはもともとは非常に毒性が強かったものなんですね。
コントロールが難しい物質という。
そうですね、皆さんあの酸素があるとあの物が燃えるっていうのをあのご存知だと思うんですけども、ああいうふうにあのまあ酸素があれば燃えちゃう、あれをうまく利用して体の中で僕たちあの燃やしてるわ、燃やしてエネルギーを得てるわけですけども、そういうふうになんていうか、うまく扱えばいいもんなんですけれども、非常にも実は反応性が高いと、それを僕たちうまく利用する方法を獲得したのでいいんですけれども、実際にはあの酸素濃度が高くなっちゃったりした時とか、あの実は酸素に似たような毒性を持つ物質を取り込んだ時には、そういわゆる酸素のストレス、酸化ストレスっていうものが体にあのかかってしまいまして、うん、
はい、
それがいわゆるあの病気の原因になったりということが最近非常によく分かっているので、僕たちはその、そうですね、その酸素のストレスへの、先ほど言った適応応答機構をより深くあの研究しまして、それをあの先ほど言ったようにうまくこうあの高い山に登った時みたいに誘導し、うん、することができれば、うん、あのそういったあの酸化ストレスを防いで、つまりは病気も防げるんじゃないかと、そういうようなことで、研究しています。
ということはその毒性のあるといいますか活性が強い酸素をうまくコントロールして生物はまあ暮らしているけども、一歩間違うと大変な、
そうですね、酸化ストレスが起こっちゃうことっていうのは、うん、あの普段でもあると考えていただいていいと思います。
生物はそういうその20億年の歴史の中で酸素をコントロールする方法を覚えたと、まあ、毒をコントロールするみたいな話ですね。
そうですね、
はい、
リンゴ国工業カレッジ、この番組は弘前大学高度先進学研究センターの伊藤健先生をお迎えして、コミュニティネットワークキャストの制作でお届けしています。
先ほどのお話で、酸素が非常に毒性が強い、まあ、
はい、
毒性といいますか非常に刺激的な物質だというお話だったんですけど、これはあの生物としてはどうやって抑え込んでるんでしょう。
はい、そうですね、あの実は酸素自体があのあのその毒性が強いというよりは、酸素がまた活性化したその活性酸素っていう物質があるんですけども、
これ
がよく聞きますですよね、
はい、
これが実はあの非常に毒性が強くて、
うん、
私たちの体はその活性酸素をすぐに分解する酵素をですね、
うんうん、
あのどんどん作り出すんですけれども、
うん、
先ほどちょっと言いませんでしたが、私たちがその、酸化ストレスに応答するときにはその、うん、NRF2 っていう転写因子が、まあ、あのその司令塔のようにですね、あの酸化ストレスが来たので、
うん、
あのちょっとその、防御能力を上げなさいっていう指令をこう発するや、うん、あの遺伝子なんですけれども、はい、そうですね、それがあの活性化されて働きます。
つまり活性化酸素というその、まあ、特性の強い酸素がやってきたら、はい、生命としてはその生物としてはそれをうまく分解するための物質を出さなきゃいけない。
そうですね。
その物質を出す指令を出すのはその NRF2 という
全くその通りですね。
いわけですね。まあいわば活性酸素という槍に対する盾みたいな。
そうですね、
はあ、この活性酸素っていうのはよく聞きますけど、同じ酸素で違うんですか？
まあ、酸素が活性化された状態なんですよね、うんうんうん、酸素というのはもともと不対遺伝子という、まあ、ちょっとまた難しい話になっちゃうんですけども、もともと活性は強いんですけども、うん、さらにそれが活性化された非常に暴れん坊といいますか、
燃えやすいという、
反応性の強い、まあ、ラジカルって社会的にもラジカル分子とか、まあ、過激派のことをラジカルって言うと思うんですけども、はいはい、酸素というのはそのラジカルの言葉の由来になった。
あ、もともとこっちが本家。
こっちが本家です。その不対遺伝子っていうものを持ってまして、うん、活性酸素というのはその反応性がさらに増大したものなので、うん、それは非常に体にとって悪いんですね、うん、それを分解する酵素を NRF2 が指令してどんどん作り出す、うん、それによって適応するということです。
それがなければもう体が傷ついちゃうという。
そうですね。
よく活性酸素って体が錆びるって聞くんですけども、
まさにそうですね。あの錆びる 酸素っていうのは鉄を酸化するので非常に皆さん、うん、よく覚えていらっしゃると思うんですけども、はい、全く本当に体にとっては非常にもともと悪いやっぱりものなんですね、うん、はい、鉄錆を見ていただければ分かるように酸素というのは非常に反応性が高くて物を腐らせてしまう、うん、ということなんです。
うーん、体が腐っちゃどうしようもないですよね。
そうですね、
はい、で、まあ、これは体の中でも例えばよく、紫外線の、
はい、
まあ、毒っていう、紫外線が体に毒な理由っていうのがですね、皮膚の遺伝子を壊すからとかっていう、
そうですね、
お話を聞きますが、
ええ、
この活性酸素もそんな働きがあるんですか？
そうですね、活性酸素も、基本的にはその遺伝子にやはりその傷を与えてそれが遺伝子の変異を起こさせたりということで、うん、がんの原因になるだろうということも言われてますし、うん、後でちょっとお話になるかもしれないですけども、その新電子性物質という酸素と非常に似たような毒性を持った物質というのがこの自然界には存在するんですけれども、はい、それは発がん物質として非常に有名なものです。
この、例えばその酸化という、まあ、いわば体にとってストレスが来るということは、その先ほど話に出たその遺伝子が傷つくと、
ええ、
で遺伝子が傷つくとなぜ体に悪いのかっていうあたりもちょっと理解難しいところなんですけど、
そうですね、遺伝子が傷つきますとその遺伝子の傷がですね、その遺伝子がこう複製するときに今度は遺伝子の変異になってしまうんですね。で遺伝子っていうのはDNA なんですけれども、はい、その DNA が基本的にはそのタンパク質っていうものに変わって、僕たちの体の中で機能してるんですけれども、 DNA が変わりますとそのタンパク質も変わるということになりますですよね、
はいはい、
そうするとタンパク質の機能が変わって、うん、それが実際には僕たちの体に悪い作用をしてしまって、うん、例えば発がんどんどん増えるのが止まらない、うん、っていうような現象につながっていくことになります。
この生物にとってやっぱりそういう遺伝子っていうのは非常に重要なわけですよね。
そうですね、
この、例えばですね、まあ、人間に限らず生物の進化っていうものを考えた場合に、
はい、
その親からこう、まあ、遺伝子が伝わっていくわけですよね、これはずっと変わらないわけではない。
遺伝子がですよね、実はだから僕たちの体はその一生を暮らして、まあ、肺になっていきますけれども、遺伝子っていうのはそのずっと続いてい、きますよね、
子孫に、
でだから実際に僕たちの体は滅びるけれども、うん、遺伝子はもう永久に続いているわけで、うん、そういった意味では進化から考えると昔の DNA がまあずっと実はちょっとずつ変わりながら生き延びてきているというふうに考えられると思います。う
ん
う
ん、なるほど。じゃあそのさっき300年と20億年の話しましたけど、もうものすごい時の流れの中に その遺伝子がずっとつながってきてるっていうイメージがあっていいわけですね。
そうですよね。約生物が発生したのは46億年ぐらい前と言われていますけども、それに近い、ぐらいの DNA っていうのは歴史がこうあって、徐々に進化して良くなってきていると思うんですけれども、非常に大きな時の流れの中で、僕たちが生存しているというふうに考えていいと思いますね。
この46億年とかっていうそういう、あまり馴染みのない数字なんですが、その長い期間の間に少しずつ、変わってきているというあたりはどうなんでしょう。それを進化というのであれば、どういう手順でその進化っていうのは起きてくるものなんでしょうか。
そうですね、そのことになるとやっぱり進化論みたいな話になると思うんですけれども、進化論と言いますと基本的にはその、ダーウィン先生が唱えられた進化論ですね、自然選択による進化論というのがあると思うんですけれども、あれは、基本的には個体におきまして、ダーウィン先生はでも個体の中でおそらく何らかの変異があって、その変異がその個体の性質を変えて、でそれがその時の環境にうまく適した変異した個体が環境に適応して生きていくっていうことを言われたんですけれども、最近ですとその僕たちが話して研究してますように遺伝子レベルでその進化が起こっているというような仮説も出てきてますですね。
ということは遺伝子が、傷ついたか、あるいは突然変異を起こしたかで、いろんなバリエーションができてくるんですね。
そうですね、
あれ組み合わせですもんね。
そうですね、それがやっぱり個体レベルでいい効果を示せば、その遺伝子はいい遺伝子としてやっぱり生き延びるということになっていくと思います。だから僕たち分子生物学っていうのを勉強しているので、そういった遺伝子レベルでの進化論みたいなのに非常に影響を受けてきたわけですね。
ということはその遺伝子のレベルでいろんなその変化変異が次々に起きるとすれば、その遺伝子の変異に応じたその、生物というか個体がいっぱいできるわけですよね。
そうですね。
でもその中で環境に合ってるのは、例えば1つか2つしかなくて、残りの 99% が死んじゃう。
そうですね、
ケースが今まで多く続いてきたというか繰り返されてきたわけですね。
実際にはほとんどのやっぱりそういった遺伝子なりが、使い物にならないものとして、死んでいってると思いますですね。
なのでその死んでいった生物 99% の生物も、実際その 1% の生物が生き残っていくためのいわば試作品としての役割があったということですよね。なかなかこの進化の話になると非常に哲学的になってきますね。
そうですね、壮大な話ですね。身近じゃなくても、
例えば先生生物の進化とはちょっと違いますけど、いろんなその我々作っている人類が作っている道具の中でも当然進化っていうのは出てきますよね。
そうですね、要するに進化っていうのはある一つの意味で言う と、先ほど言ったようなすごい40年とかいう長い間で、徐々に改善していくステップだというふうに考えることができます。それは、今まで、その改善してきた変異の上にさらに改良を重ねていくということで、例えばそういう進化を勉強を眺めて観察していただけると非常にいろんなヒントが浮かんでくると思うんですけれども、例えばそれはいろんなことにその応用できるというか、あれで例えば、そういうコツコツとした努力、例えば車をどんどん改善していくとかいうことにおいては、そういった進化というふうにも考えることができると思います。
そうですよね、実際何年かおきのフルモデルチェンジの間にも細かいところがどんどん改良されていってますもんね。
そうですね、ああいうのもだから一度そういったふうに進化がある方向に起きてしまうと、基本的にはそれに積み重ねる形でしか
上に
いかないので、例えば進化の、細道に入ってしまって、それて、袋小路に入ってしまったりとか、そういうこともありますが、基本的にはそういう積み重ねの努力っていうんですか、そういうのがなんか進化を見てると非常に、 ええ、納得できるというか。
車で言うとすごい分かりやすいですね。
そうですね、
はい、まあ、車はたかだか100年の歴史しかないですけども、
ええ、
それを生物に当てはめると、その車の100年と同じようなそのスパンで、何十億年もかけて生物はその進化を積み重ねてき
たんですね。そうですね、
これがいわばその生物の、まあ、いろんな試作品を作って試してみて、でその中で、環境に合ったものがどんどんその先に進んでいくと。
そうですね、最近の考え方の中では、だから個体レベルだと滅んでいくわけで、うん、その進化の、その、進化しているものは実際何かというと、その、DNA である、要するに先ほど言った遺伝物質であるっていうのが、うん、最近のやはりトピックの一つだと思うんですね、
うん、
例えば遺伝物質っていうのは、要するに僕たちの体がどうできるか、うん、どう行動するかっていう情報を大体含んでいるんですけれど、
設計図面
ですね、うん、実際にはだから設計図面の方が実際に子孫には伝わっていくわけで、うん、実際にはだからそれがこう設計図面の方が進化の対象になっていると。
設計図面がどんどん改良されてい
て、改良されてそれがどんどんいいものが残っていってるというような考え方だと思います、うん、
なるほどね、
面白いですね、
うん、そういうふうにするといろんな生物が、なんていうかな、多様な生物が出てきて、その多様な生物の中でさらに その先に進んでいく生物ができていくと。
そうですね、先ほど言ったようなやっぱり自然選択っていうんですけれども、その自然 その、厳しさが増せば増すほど、やはり生物っていうのはいいものしか生き残らなくて、うん、ダメなものはどんどん死んでいくということになりますが、そういったある程度こうすごい優しい環境というのも時々生まれまして、うんうん、そういう時にいろんな変異を持った生物が生き延びることができたりして、そこで多様性が生まれて、うん、というようなことが、まあ、大体繰り返してきたんじゃないかというふうに考えることはできると思うんですけど、う
ん、適応拡散でしたっけかな。
そうですね、うん、そういう、
そういう点で生物ってのはしたたかですよね、生命全体から見ると。
そうですよね、うん、
なんか素晴らしい生き物っていう気がしますね、
は
い、
なんかリンゴ王国混浴カレッジ、この番組は弘前大学高度先進医学研究センターの伊藤健先生を迎えして、コミュニティネットワークキャストの制作でお届けしています。
まあ、生命は今までこの何十億年もかけてここまで進化してきたわけなんですけど、はい、この進化の過程でやっぱりお互いに食うか食われるかっていうデッドヒートをしてきたわけですよね。
そうですね、やはりそういった栄養とか、その栄養ですね、栄養がいっぱいあるときはいいんですけれども、うん、その栄養がやっぱり限られたものですので、基本的にはそのやはり限られた資源を奪い合いながら、生き物が徐々にその生存に成功したものだけが生きていくということで、生存競争っていうのはやっぱり重要な、要素だと思います、
我々がその空き地見てもすごいこう優勢になる植物と、すぐに枯れちゃう植物があったりとか、まあ、動物でも一定の地域にすごく増える動物がいれば、そうでない動物もいる、やっぱりそこには厳しい競争があるんだなと思うんですけど、
ね、そうですね、
動物とその植物の間も競争みたいなものがあるんでしょうかね。
そうなんですね、基本的には食べるか食べられるかっていうことで申しますと、実際その先ほど言った酸素が地球上に現れ出した地点からっていうのは、やっぱりそれは植物が二酸化炭素を利用して、うん、まあ、光合成で酸素を作り出すようになって、まあ、最初の頃は植物がバーッと増えたわけですよね。
そうですよね。
でそれからそれを食べ、その植物がせっかく作り出した酸素を利用したり、うんうん、その植物の栄養を、まあ、植物を食べちゃってエネルギーを得る動物っていうのが現れたのはやっぱ植物の後で、もともとやはり植物は動物に食べられる運命にあったし、さすがに植物はそういった食べられたくないわけなので、
そうでしょうね
動けないので、やはり植物っていうのは基本的にはその場に根っこを張ってますから、はい、その場に動けなくて、で防御手段としてはやっぱり何かこう物質を作り出して動物を、うん、食べた動物を殺すということしか、まあ、基本的にはできなかったわけなので、うん、植物っていうのはそういったいろんな化学物質をたくさん本当に含んでる んですね。そういった形で動物と植物の生存競争っていうんですか、そういうものは行われてきたというふうに考えられます、
うん、例えば植物の選択肢として、めちゃくちゃたくさん子孫を作って、食べられても食べられてもまだ増えるっていう選択肢もあったかと思うんですけど。
そうですよね、実際そういうのもあると思うんですけどね、
やはりその自分をまず親になる前に自分が食べられちゃいけないから、その親になるまで
子孫を残さないといけないので、
守る手段としてその物質を、何らかの物質を作ると
のはやはり一番効率的じゃないですかね。
まあ、綺麗なバラにはトゲがあるみたいな言葉もありますが、それに近い、見た目のトゲだけじゃなくてその物質のトゲを。
そうですね、これは例えば例えばライオンと、まあ、例えばライオンに食べられる、まあ、鹿に似たようなガーゼルとかいう動物いますけれども、はい、ああいうのは本当に、ライオンであれば牙を研いで、その逃げる方であれば足が速いとかいう、すごい目に見えた、はい、そういった競争っていうのが自然を観察しますと、まあ、いくらでもこう観察できるわけなんですけれども、はい、そういった植物と動物のそういった生存競争っていうのは実は本当はすごい行われていたんですけども、僕たちの目には見えないところで行われているので、はい、私たち研究しているものの間でも、まあ、実際はなかなかやはり表舞台に登場してきにくいような、
そうですよ、ね、
水面下での生存競争だったんじゃないかっていうふうに、
今先生から教えていただくまで、そんなその動物と植物が競争してるっていうこと自体考えつかなかったですね。で
も考えたらやっぱりもちろんそういうのは、あるわけだと思いますですね。
例えばそのさっきのライオンとガゼルの関係があって、ガゼルとその植物の関係、当然食べる食べられるですけど、植物にとってはガゼルに食べられる一方ですよね、現状は。
そうですね、実際、だから、まあ、そういったことを考えると植物っていうのは進化の上では少し動物、に対して負けてるという見方もできるかもしれないんですけども、でもそれはそれなりにやはり非常に生物種を保って繁栄してますので、
最終的にまあ調和でき
ればいいわけですね。そうですね、うまく調和してやっていってるわけだと
思います。植物は例えば動物との関係で食べられる、実をつける場合でも、その実が食べられるからその遠くまで運んでもらえるっていう、
そうです
ね、利用の仕方もありますよね。今回のその、実を守るっていうのはそれとは全く逆の対立した関係なんですけど、その対立した関係、目に見えない対立した関係、まあ、例えばどういうふうな仕組みでその動物から身を守ってるんでしょう。
そうですね、それはやはりよくキノコとか毒キノコとかありますけれども、まあ、基本的にはそういった毒を作ってるということになりますですね。
確かに毒キノコ、今でもその食あたりのかなりの秋になるとありますよね。
毎年毎年。
そうか、毒を作る。
そうですね。ただああいった毒キノコみたいな非常に特別な毒もあると思うんですけれども、一般の植物の中には本当に酸素みたいな本当にどこにでもあるような毒を作り出す植物がかなりたくさんいるんですね。それはやっぱりなんていうか非常に、動物から食べられやすい危険性の高いような、どこにでもこう目につくようなところにいる植物っていうのはそういったいろんなものから食べられますので、そういった先ほど言った酸素に似たような誰にでもこう毒性を発揮するようなそういった毒がこう、進化してきているということになると思います。
わざわざそういう毒を作らなければならない状況に、
そうですよね、追い込まれてしまうっていうわけですよね、そういうところの植物は、
できれば植物としてはそんな毒作らなくても自分の体が大きくなって花咲いて実が作れれば一番いいわけですよね。
そうですね、そういう無駄なエネルギーはそういった捕食者って言いますけど、食べる動物がいなければそんなことする必要は全然ないと思うんですけどね。
そうやってその動物から身を守る毒を作るんですけど、その身を守る毒って自分にも毒になりませんか。
そうなんですよね、一つ、例を挙げますと、その後にも話になるかと思うんですけども、そのブロッコリーに含まれるスルファラフェンっていう毒は、最初その、まあ、 もともと毒ではなくて、うん、植物の中では細胞内のその細胞内でも違ったあの小器官にあの貯蔵されていまして、
細胞の中でいるところが違うということですね。
それなので、まだ毒にはなっていない状態なんですけれども、うんうん、それを動物がその植物を食べて、細胞をすり潰しますと、うん、その細胞内の、A と B という、物質が混ざって毒になるみたいな、そういったなんか巧妙な、
あの混ぜると固まる接着剤とか
そうですね、アイオンみたいに混ぜ動物が食べて混ざった時にだけこう、うん、毒になっちゃうみたいな、
巧妙ですね。
そうですね、
自分には影響はない、
賢いですね、
だからそういった非常にいろんな面白い仕組みっていうのが、うん、あの発見できると思います。
これもちゃんと遺伝子の設計図面に書かれてるんですよね。
やっぱりそういう、もちろんだから A と B を作った時に自分が死んじゃったらダメですし、うんうん、だから A と B を別に、細胞の中であの持つような遺伝子変異がその植物にとって有利になりますし、うん、そういうふうにやっぱり長い年月をかけるとそういったなんか非常に巧みなことが行われるということですよね。
これはやっぱり動物に食べられることを前提にして作ってるわけですから、やっぱりお互い動物と植物の長い関係の中で作られた仕組みですね。
そうですね。
でも先生、ブロッコリーって言うと我々普通に食べてますよね。
そうですよね、そこがあの本日ちょっと言いたかったことの本論に入っていくんですけども、はい、まあそういった中で植物はそういった毒を作るんですけども、先ほど酸素を動物がうまく利用して これだけあの現在繁栄している。だから酸素ももともとは毒だったわけですよね、
はい、
でも進化の過程で動物がうまく利用した。それと同じように、ブロッコリーがあの産生している毒に対しても動物は、まあ、基本的にはまあブロッコリーちょっと例え話みたいになりますけども、ブロッコリーを食べるためにはそれに対するうまく解毒するというか毒を除くメカニズムをやっぱり動物側で進化させてきたということになりますね。
あ、昔は当たってたけども、当たらないようになった。
今も全然当たらないですし、逆にそのストレスに適応する、先ほどの、低酸素に適応してあの現在は、例えばマラソンのレースで勝つように、そのストレスを多少あの取ると、その長いその年月かけて鍛えられてきたそのストレス応答機構っていうのが逆にこう誘導するされる仕組みがありまして、そのためにあの例えば今ですとブロッコリーを食べますとそのがんになりやすい、なりにくいですとか、今ちょっと間違えましたけども、そういったあの逆にだから今日のあのテーマにもありましたようなストレスを取ることによって、健康に役立てるっていうような、概念が今あの研究で分かってきているということ。
ということはブロッコリーの持ってる毒性がバネになって、
そうです、ね、
逆にバネが跳ね返って病気をそのがんを打ち勝つような、
そうですね、
仕組みが働くと。
僕たちがもう進化の中で獲得してきたそういった植物と動物とのおそらく生存競争の中で獲得してきたというふうに考えていいと思います。
じゃあブロッコリーがそのストレートに体にいいわけじゃなくてちょっと変化球なわけですね、
ワンクッション置いて、そういうことだと思います。
体の機能を高める働きがあると。
そうですね、僕実だから僕たちが持っている本来の力を引き出すと言ってもいいかもしれないですね、そういった、
あ、なるほど、潜在力を出すと、
動物も進化してるんですね、
そうですね。
こういうような例は結構あるもんなんですかね。
そうですね、こういう、そうですね、結構あの一般論としてですけれども、少量の、低いストレスが、その今回言った酸化ストレス応答に限らず、少量のストレスが、その生体のストレス応答をあの引き出して、あの次に大きなストレスが来た時に、その引き出した力によって克服するっていう例は一般論として生物の持つなんか本質に迫るようなことだと思います、
一般的に薬はある程度その体に刺激があったりしますからね。
そうですね、特にやっぱり中国の漢方薬とかいう概念は、そういったなんていうか生物が進化で獲得してきたその本来の力を引き出すっていう概念ですよね。今の西洋の薬ですと、例えばある遺伝子の働きを抑えるですとか、直接働くわけなんですけれども、そういった漢方薬の概念っていうのは やはり今私が説明した
ちょっとストレスを与えて反発力を
反発力で直すっていうような概念につながっていくと思います。
なるほどね。そこら辺のやっぱり発想の違いですね。
そうですね。それは、うん、多分おそらく昔から、うん、あの中国3000年の歴史じゃないですけど、うん、言われてきたことなんだと思いますけども、うん、最近その科学が進歩したことによってそれがやはり科学的にも根拠が分かってきたっていうか、うん、いうことになってくると思います。
実際にこのいろんな、まあ、植物に限らずそういう、まあ、ストレスを動物に与える、あ、じゃないこの場合はストレスを利用してるっていう、
ね、そうですね、
せっかく植物はその動物を払いのけようとして自分に一生懸命その、あのなけなしの財布から、ね、毒を作ったのに
財布
これはじゃあ現段階ではその植物よりも動物がまあ一歩リードしてる。
そうですね。やっぱそういう進化の競争の中で打ち勝ってきたというか、うん、
ということはあの植物の方が勝ってた時代もあるかもしれないし。
そうですよね。これからまた
逆転するかもしれない、
関係になるかもしれないですよね。そういう、
まあ、負けて勝って負けて勝っての繰り返しですね。
まあ、それがあの競争原理だと思いますし、うん、
でも実際に生物の体って本当に微妙というか絶妙というか不思議ですね。
そうですね、うん、だからいろいろ進化を勉強してそういうふうに例えばそういった例えば今言った競争原理ですとかそういう考え方もやっぱりそういった生命の、進化っていう神秘の中からこう人間がやっぱり競争原理は素晴らしいというような概念もやっぱりそういう作ってきたところはあると思うんですよね、
そういうその全体としての、ストレスを、まあ、体でどう利用するかというあたりも、この先生のセンター、高度先進医学研究センター
で
の取り組みということになるわけですね。
はい、
ちなみにここは、現在どういうスタッフで、
あ、現在はですね、実際にはあの、研究部門っていうところとあとプロジェクト部門っていうのがありまして、はい、プロジェクト部門っていうのは先ほど言ったようにあの、臨床の研究室の方にあのこのセンターに、来て実際に研究してもらって、
はい、
ということで、そういった研究室が今2つそのセンターの建物の中に入っておりまして、あとは研究部門は、私たちの研究グループが、はい、働いております、
はい、そこで、現在 の, その研究センターの、まあ、研究が進められていると
そうですね
いうことですね。はい、今日はその高度先進医学研究センターから、伊藤健先生においでいただいて、お話を、伺いました。さあいかがでした。この番組は毎回弘前大学から私庄司が面白そうな先生に講師をお願いしています。今週は弘前大学大学院医学研究科附属高度先進医学研究センター分子生態防御学講座の伊藤健先生にストレスを利用して病気を治すというお話をしていただきました。アシスタントは則田康代さんでした。我々が普段口にするそのストレスで病気になるということとはまたちょっと違いますし、またそのストレスを克服しちゃうというのともニュアンスが違う。どちらかというとその負荷をかけて体の身体的能力を目覚めさせるというそんな感覚でしょうかね。ところで皆さん、こんな先生の話が聞きたいなとか、こんなことを研究している先生はいないかななんて思ったことはありませんか。弘前大学になら皆さんのそんな願いに応える先生がきっといらっしゃいます。この番組宛てそんな皆さんからのリクエストをお寄せください。それともう一つ、この番組は青森県民カレッジの単位がもらえます。青森県民カレッジを受講中の皆さんはぜひ聴講してくださいね。この番組は放送が終わった分はインターネットでも聞くことができます。弘前大学障害学習教育研究センターのページにアクセスしてください。
リンゴ王国混浴カレッジ。この番組は弘前大学のご協力、コミュニティネットワークキャストの制作でお届けしました。それではまた次回をお楽しみに。Sometimes I wonder why, I wonder why I spend the lonely night dreaming of a song. The melody haunts my reverie.